こんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして今回も先週に引き続き、アップデーターから山浦茂文さんをお呼びしております。山浦さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週の回では山浦さんの意外な過去を、
楽しかった
個人情報、
実はアメリカで
今につながる、
ミュージシャンを目指されて、はい、そこから、H&M に入り、サステナビリティを推進し、そして今アップデーターという会社にいらっしゃるというところまでお伺いしまして、今日はちょっとそのアップデーターで今山浦さんがどんなことをされてるのか、ちょっと詳しくお伺いしていきたいなと思うんですが、ちょっとお仕事のご説明いただいてもいいですか。
はい、私今アップデーターで、顔の見えるサービスの数々ある中で、シフトシーという事業を、特にその中でも法人ブランド向けのサービスを担当しております。はい、シフトシーという事業はですね、もともとオーストラリアで生まれたグッドオンユーっていう、エシカルファッション、評価機関みたいな組織があるんですけど、そこと事業提携をアップデートのでしまして、彼らが持っているブランドのエシカル度をレーティングするというデータ、今6300ブランドぐらいあるのかな、全部で、それをですね、我々の方でそのデータをローカライズして、日本語でもブランドの、エシカル度というのが、分かるようなサービスサイトを展開しているという感じですね。サイトの方に行っていただいたら、大きい企業から中小のブランドまで、日本のブランドだと今500ブランド弱ぐらい、登録されてるとか評価済みで、検索できるんですけども、環境と社会と、あとそれから動物福祉っていう 3つの分野で、分かりやすくどれぐらいこうちゃんと情報開示をしてて、プラス進捗がどれぐらいいってっていうのがちょっと消費者の皆さんも分かるようなサイトになっているという感じですね。
シフトシーはメディア機能もあるんですよね。
そうですね、メディア機能があって、そのエシカル度を検索できるだけではなくて、ファッションとサステナビリティに特化した、コンテンツというものもあるので、我々今一言でじゃあシフトシーって何かって聞かれると、ファッション、サステナビリティとかエシカルにとっても関心が高いファッションの消費者と、あとブランドさんがこう集まれる場所、集会所みたいなところを、
いいですね、
デジタルでも、オフラインでもどっちでも作りたいなと思って、やっておりますね。
なるほど。サステナビリティサミットの昨年に WWD のもご登壇いただいたんですが、その時は浦田さんと一緒に ね、メディアの方を、
メディアの統括をしている浦田がおりますので、
浦田さんもファッション畑の方で、
そうなんですよ、エルジャポで、
エルジャポにいらっしゃった。
エルジャポンってエルジャポって
言われてしま
う、真似して言っちゃった
おしゃれだなと思って でもそういうファッションの、本当に第一線の方と、山浦さんもファッションの第一線の方が、新しい集会所を作ったっていうことですね。
そうですね。
ちょっとパーソナルな質問になりますが、その H&M でずっとサステナビリティをやられて、アップデータに入ろうと思ったきっかけは何だったんですか。
そうですね、これもすごいパーソナルな話にはなると思うんですけど、でもなんか前社に勤めてて、本当にいろいろ古着回収サービスのことをがっつり、物流チームでやったりとか、あとその他社内の研修だったりとか、あと、マーケティングの施策とか、も含めて、それから外部コミュニケーションにおいても、ちょっと欧州基準でこれ言えるこれ言えないとかっていうチェックもしたりとか、いろいろやってた中で、なんかちょっとやりきった感みたいなのが少しあって、でなんかもうちょっとこうサステナビリティとかに関してもうちょっと幅を広げられたらなっていうのがちょっと個人的にも、ちょっと時期があって、そういった時にシフトシーンの事業をちょっとお声掛けをいただいたので、ちょっと面白そうだなっていう、
山浦さんは10年単位でやりきって次に進む
前回
の
電
話の
つながりからいくと、こう全力で一つのことをやって次、
ですかね。
なんかなので、今その SX コンサルイノベーション本部というところはシフトシグッドオンユーの 授業、シフトシーンの授業がメインでやってらっしゃるってことですか？
そうですね、はい、で特にあの法人ブランド向けに、うんうん、あのまあ、これもあのグッドオンユーがもともと提供しているあのグッドメジャーズっていうサービスがあるんですけど、はい、これあの登録していただいたブランドさんが自分たちのその、透明性とか、まあ、サステナビリティのパフォーマンスのまあ位置が、まあ、現在地が分かる、どれぐらいいけてる、国際的な基準で見たときにどれぐらいいけてるのかいけてないのかっていうのがこう分かる、プラス、まあ、じゃあ次どうしたらいいのか、どういう情報を外に出したらいいのかみたいなことも分かる、まあ、ちょっとガイドツールみたいなことをやっていたりとか、あとあの我々そういうサービスをちょっと営業していく中で、あの日本のブランドさんはあの特にあのリソースが足りないこともすごくあるので、特に中小ブランドさんは、あの、まあ、商品をこう売るための情報とかは、あのちゃんとあの、ね、サイトに載せたりとか、コミュニケーションしたりとかできるんだけれども、いろいろこうサステナビリティとか取り組みやっててもなかなかそこまでちょっと情報発信ができませんというような、企業さんすごく多いので、まあ、そこをちょっとお手伝いできるような、あのサービスだったりとか、
そこでシフト C のすごい大きなポイントだなと見てて思うのは、こうやっててもこうホームページとかこう表現していなければこう評価できないというか、まあ一般の方がねっていう目線だと思うんですけど、やっぱりそれをちゃんと表に出すということを重視されてますよね。
そうですね、あのやっぱりもともとその事業提携しているグッドオンユーのまあ、出してる開示データっていうのも なぜそもそもそこにあるかっていうと、やっぱりあの、まあ、日本ではなかなかちょっとそういう価値観とかってなれないかもしれないですけど、やっぱりこうブランドとか企業が、情報をこう外に出していないイコール、まあ、消費者の知る権利を妨げてるんだみたいな、それちょっとやっぱり消費者意識の強い、あの、まあ、ちょっと欧州とかの価値観がすごく強いものなので、まあ、我々も、まあ、そういったものをローカライズするにあたって、まあ、よりこう、ね、あの日本のファッション消費者に向けてこう共感できるようなストーリーに変えてこう伝えるみたいな、
でもなんか苦労も多そうだなと思うのは、日本の価値観として完璧じゃないと出さないっていう一つの価値観と、あとなんか いいことをあえて言わないっていう、まあ、それが美徳っていうような価値観、日本のカルチャーあるじゃないですか。そこと今おっしゃった知る権利っていうところって結構違うというか、
あの、ね、本当におっしゃる通りで、あの相性がそもそも良くないあの、まあ、ちょっとねあの本当に言うと、
いやでもあの分かる、
そう、国際的な文脈で言う透明性、
はい、
透明性という言葉あのが、まあ、イコール何かというと、そのさっきの消費者の知る権利を、確保するためでもあるし、あと、まあ、消費者が十分な知識を持って購入を決定するっていう、いわゆるこうインフォームドチョイスっていうのを可能にするためっていう文脈での透明性なんですね、そこに対して今あの本当に向こうさんがおっしゃったように、やっぱり日本の文化で私たち生きてると、まあ、ノーアルタカ集めを隠すだったりとか、ひすれば花とか、あと日本の絵巻物なんか見てても、あの絵がすみとか絵雲みたいな、雲で肝心なところを隠してたりとか、あと、まあ、時間の経過を表したりとかっていう、ね、表現の仕方があるじゃないですか。
実はっていうところ
そう、あの皆まで言うなと、察しなさいよとか、
はい、
っていう文化で、まあ、私たちも多分、まあ、それが素晴らしいなと思って生きてるから、相性がやっぱりその辺のギャップがあって、悪いなってのは思ってたりするんですよね。
まさに西東洋と、まあ、東洋日本とその西洋の価値観の違いであって、良い悪いではなくてっていう、
あの1から10まで言うことがやっぱり私たちの文化の中ではなんかこう洗練されてないというか、粋じゃないみたいな、やっぱそういうところがあるじゃないですか、まあとはいえ、まあ、その、まあ、文化とその、まあ、ちゃんと外に向けて出さないといけないことっていうのはちょっとやっぱりあの住み分けがやっぱり必要で、まあ、国際的な文脈でいうその透明性の重要性がそれによってこうあの低くなってしまうっていうことは、まあ、あってはいけないとは思うんですよね。
まあ、なので、あと、ひすれば花を、まあ、すごい言葉悪いですけど、単に言い訳にしている例も正直多くて、消費者から見ると、だからそのな言わないでおくとなんとなくやり過ごすみたいなところもあるので、やっぱそのポジティブな部分、いい部分とネガティブ部の分、どの文化も両方あると思うんですけども、ちょっとするとそのネガティブな方っていうのがですかね、はやっぱりちょっとアップデートアップデートアップデートしていった方がいいと思うので、そのためには 自分たちがやっていることを出していくっていうことなんていうか練習というか、
うんうんうん、
個人もそうだし企業もそうだし練習していくとなんかいいなと思うんですね。その機会にすごくなるなって、
うんうんうん、そうですね。なんかぜひなので私たちが提供しているサービスも踏み台にしていただいて、うん、練習台にしていただいてこう外にこう情報を出していく、うん、本当におっしゃる通り練習にしていただくととってもいいのかなっていうのはあの思ってるところで、やっぱり私たちアップデーターとしてもそれからシフトシーとしてもその今言ったようなギャップをうまく埋めていって、うんでよりこうあの障壁が低い形で国内のブランドの皆様方にこう、まあ、国際文脈でいう情報開示っていうのを進めていただくと、うん、多分あの後々いろいろな規制の問題とかも今会がありますから、うん、あの自分たちのこう企業を守るとか産業を守るっていうことに必ずつながると思うんですよね。
なんか実際こうサービスを始めてお客さんとか消費者の知る権利を提供した結果よかったなと思っておっしゃってるようなこの例というか、なんかやってよかったっていう企業側の声ってどんな声があるんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、透明性とかそれこそトレーサビリティに関して、なかなかちょっと知る機会がなかったとか、
う
ん、
それ自体をね、
それ自体を
知る、そういう考え方自体を、
概念自体を知ることがなかったっていうことが、まあ、そもそも多かったので、うん、まあ、それを知ることができたっていう、まあ、お声もいただいたりとか、あと我々その、今産業内では話題になっている DPP というか、はい、デジタル製品パスポートのソリューションも提供しているので、まあ、これからの、規制の波に飲まれないようですっていう事例とかもあったので、その辺は本当にエンゲージメント高いブランドさんとかはまあ、喜んでいただいているのかなという
。なんかグッドメジャーズが上陸した時に、
記者会見になってきました
取材させていただいて山村さんがおっしゃっててすごい印象的だったのは、もちろん情報情報開示をして消費者とコミュニケーションを取っていくっていうことも大事なポイントだけれども、企業に健康診断のようにこう使っていってほしいっておっしゃってたのがすごく分かりやすいなと思っていて、自分たちの今どこが悪い、たくさんグッドメジャーズのサイトに行くと項目があって、どこが今足りてなくてどんな手当が必要なのかっていうことを客観的に測ってもらえる、なのでエシカルドというとなんかドキッとする、なんかジャッジされるって怖くなってしまうかもしれないけれども、そうじゃなくて健康診断のように使っていただきたいっておっしゃってたのを今思い出しました。
はい、セミパーソナルに行ってるんですけど私、
で
ジム、
はい、
すいません話びっくりした素直な絵がで、そこで半年に1回こう測ってもらうんです、
はいはい、
で筋肉量とか出し、それを持って戦略を考えるっていう、戦略ってほどじゃないけど、うんうん、じゃあ二の腕行きましょうかとか、はい、なんかそういう戦略相変わらずお腹あれですねとか、なんかそれいう感覚に近いのかなと思う、
おっしゃる通りですね。数値化いろいろ項目たくさんあるんですけど、認証と素材とかトレーサビリティとか、はい、いろんな環境社会動物福祉に関していろんな項目があるんです。そこが本当に数値化されて見えるので、うん、じゃあどこから取り組めばいいのかとか、あとサプライチェーンでにおいてはどこがすごく影響力が高いのかっていうのもこう見えるようになってるので、本当にもうインボディみたいな形で全然使っていただける
ので、意外と私筋力足はあったとか、自分たちのよ、
いやいやいや
そうだよなんていうか、そういう逆に やれてるとこっていうか、
うんうん、
自己評価が高いところも気づいたりすることもあるんじゃないですか。
そうですね、強みも分かるし、本当になんか以前本当に、まあ、前ご取材いただいた時なんかにも話したかもしれないんですけど、その自分たちのことを知ることがまずサステナブルな経営とか運営する上でのもうまず第一歩なので、
はい、
改善点とか強みとかをまず知るっていうところが、なので本当になんか軽い気持ちで健康診断みたいにして、まあ、ツール使っていただくといいのかなっていうのは、はい、ありますね。
あと
山村さんの今仕事してって一番楽しい瞬間を聞きたいなって、すごくライトな質問条件だって、もしあれだったら先に。
そうですね、本当に異業種の方、アップデータを通じて今の会社に入って、本当にいろんな業界の方とサステナビリティを通してつながることができて、出会って、つい昨日もとあるカンファレンスに出て よく方々でお会いする方もいらっしゃいますけども、うん、新しい方と出会えるというのは本当に楽しいですね。
それはアパレル以外、
アパレル以外の
なんでですか。その主にアパレル企業にサービス提供しているのがお仕事だけど、なんでいろんな人とつながるんですか。
あのアップデータ自体がやっぱりもともとその電力を新電力を提供する企業なので、あの、まあ、いわゆるこうインフラの企業じゃないですか。
全て
ですね、となるともう本当にいろんなところとつながってるんですよ。それがすごく面白いなと思います。本当に今 の, あのアップデータ の, あの特にやっぱりこう、ね、気候変動とか、あの私たちのお客様すごく敏感でらっしゃったりとかするので、農業とかとつながりが深い、うんうん、酒造さんとかもたくさんお客様でいらっしゃって、私日本酒が好きなのであ のぜひあのアップデータに、ね、あのお遊び、あの遊びに来ていただきたいんですけども、スナックが私たちのスナックにあるの で, そこにいっぱいそのお客様からあの、ね、酒造さんのこうお酒があったりとか。
じゃあ夕方よりがおすすめ。
あ、夕方でもよろしいですし、お昼はあのミーティングルームとしても使ってますので、
うん、そう、あの私もアップデータの会社にお邪魔させていただいた時にスナックあるのすごいびっくりして、あれってあの山田さん今晩遊びに行っていいですかみたいな感じで行けるものなんですか。
あの特にあの予約が入ってなければ大丈夫かなと思います。
予約を取るぐらい
あの結構でも本当にあの毎用毎用そうですね、なんかあの取引先の企業さんとか、うんうん、あの来てそこでこういろいろディスカッションしたりとか、
いいですよね、はい、お酒を飲みながら、
お酒もはいございますし、そうじゃないものもありますし、
いいですね。
なのでぜひ遊びに来ていただきたいです。
行きたいです、はい、いろんな業界を見ててファッション業界ってどう見えるんですか。なんかずっと音楽ファッション、そして今幅広く見えてて公共のためになりたいっていう気持ちがある山浦さんが。
でもそうですね、ファッション業界ってやっぱりこういろんなあのその世間のトレンドのやっぱりアンテナというか、
うん、
あのみたいな役割がすごくあるじゃないですか、うん、サステナビリティとかトレーサビリティとかに関してもあの一番こうやっぱりファッション業界って分かりやすいから、
うん、
こう先にこう叩かれやすいところもあれば、うん、あのまあ、プラスの面でもあの情報発信が進んだりとかっていうところもあるので、意外となんか他の産業分野の方があのここに関しては遅れてるなとか、
あ
とは逆に進んでるなとかっていうところももちろんありますけど、
うん、
そういうなんか違いがこう見えたりとかはしますね、
うん、情報開示の文脈でいうとどうなんですか。他の産業はもっと進んでるっていうところはあるんですか。
やっぱ食品とか私、まあ、ちょっと専門家じゃないので、うんうん、裸にはなりますけど、はいはい、やっぱ食品業界とか直接こう体に入るものとかはあのもう当たり前のように進んでるのかなと思いますけど、はい、衣類になるとねやっぱりこう分業があったりとか、あのサプライチェーンがものすごくやっぱ複雑なので、まあ、ちょっとね進みが難しい部分とかもあるのかなっていうのは感じますね。
変わってきたなっていう手応えはありますか。
あのそれはありますね。やっぱり、うん、私がサステナビリティをコアのビジネスとして始めた頃と、は
い、
今とじゃもう全然やっぱり、
うん、
関心度が違いますし、こうやってお声掛けいただくことも多分そんなに昔はなかったと思うんですよね、
うん、
最初の頃は、はい、
10年ぐらい前と比べて、
ね、そうですね、
うん、今一番山浦さん、あもう山浦さん、うん、すいません、いつも後半にこのくだりも入れちゃうんですけど、が一番関心があるお仕事の中で、まあ、いろんな、もしくはニュースでもいいですし、サステナビリティ×現在っていうと、うん、どこに視点が今行かれてるんですか。
そうですね、やっぱファッションビジネスの中でいうと、まあ、ちょっと私感度が鈍いかもしれないですけど、やっぱりあの先ほどもちょっと言ったあの DPP のくだりが、うん、あの今喫緊にこう対応を進めていかないといけないんじゃないかなというのはすごく感じてますね、うん、やっぱりあのまだその中身はねこれからまだ欧州委員会の方でも決まっていくとは思うんですけれども、うん、対応をやっぱり始めないと、そもそも日本の製品が外に出したりとかっていうのがちょっとできなくなってくると、
うん、
国内の産業にとっても結構ダメージだと思いますし、
日本の製品は海外に出せなくなるんですか。
対応しなければ
何に対応しないと出せなくな
る。あの ESPR って言って、欧州の方でエコデザインの規則があります、はい、その中でもあのもう、 製品デジタル製品パスポートについての言及がありますし、ちゃんとその中で決められたってまだ決まってないですけど、何を必ず載せなさいというのは決まってないですけども、うんうんうん、そういった対応をして、その製品自体のトレーサビリティを確保しないと、もう私たちの、マーケットには入れませんよっていうようなところも実際に始まっているところもありますので、うん、その辺の対応をやっぱり急がないと、ブランドも、うん、
今ちょっと規制が止まったりとか遅れたりしてるじゃないですか、っていうのもまあちょっと最近の話題ですけど、でもそういう話を皆さんとしてて、いやむしろ良かったと、やっぱ急に今やってって言われてもできなかったと、でも2年約2年の猶予が生まれたのかなと思うんですけど、欧州でもこの間にやろうよっていう段階ですよね。
そうですよね。やっぱり企業側からのね、反対とかも少し多かったっていう話を、
特に中小企業、はい、本当に無理だよっていう声もあったみたいですけど、うんうんうん、だからこの2年の間にアップデーターさんに頼って、
ぜひ広がっていけばいいかなと思いますね。本当にブランドも結局情報を回収してこうしないといけない立場になってくるので、
うんうん、
なんかね、福祉材のメーカーさんとかもたくさん国内いらっしゃいますけど、うん、そこにこう頼るのではなくて、ブランド側もちゃんと情報を回収していつでもこう出せるようにしておかないと、なかなかこの先難しいんじゃないかなっていうのは、うんうん、はい、思ってますね。
なんか普通のリスナー、結構若いリスナーの方が多くて、これ本当にありがたいんですけどが、普段このアップデーターの世界に触れるとしたら今下北沢ですよね。
はい、みんな商店という、
みんな商店、あれめっちゃ面白いですよね。
はい、ありますので、下北沢にもぜひ来ていただいて、体験ができますので、ね、
その場で。キョンキョンも来たという噂の。
あ、そうですそうです。商店の中に37棚商店というものがあって、いろんな本当にエシカルとかサステナビリティに特化したブランドとか企業さんの製品がそこで本当にこうディスプレイされてたりとかもありますので、ぜひちょっと体験してほしいですね、うん、いいですね、アップデーターの、うん、はい、サービス。
なんかそろそろだんだんお時間になってまいりましたので大丈夫ですか、
はい、
なんか山浦さんの今後のビジョンみたいなところを一言いただければなと思うんですが、はい、まあ、業界どんな風に変わってほしいでもいいですし、うん、山浦さんご自身がこんなこと実現したいでもいいですし、なんかありますか。
はい、今ね、本当に優等生みたいなことをずっとバーって言ってきましたけど、実際にそのじゃ透明性とかトレーサビリティをこう業界内で浸透させるためにはまだまだすごくハードルが高いと思っていて、うん、っていうのもじゃあこういう取り組みをしました、あすごいいいですね、偉いですね、わーで終わってると思うんですよ。透明性とかサステナビリティに取り組んでも、うん、結局それがじゃあ自分たちの会社に、まあ、ビジネスとしてじゃあお客さん呼んでくれるのかとか、うん、利益が生まれるのかっていうところまでの、うん、マーケットがまだ調整されていないので、うん、我々としてはちゃんとこう真面目にサステナビリティに取り組んでいる、透明性の向上に取り組んでいるからこそ、利益が生まれる、で産業が回るっていうスキームを私たちが一緒になってこう作らないと、うん、なかなか広まっていかないっていうのは本当に毎日感じていることなので、うん、それを私たち の, そのサービスを通じて作り上げていきたいなと、まあ、プラスご協力いただける企業さんとか、うん、消費者の皆さんとかも本当に集まってきてほしいなと、うん、はい、思ってます。
タクドか、
うん、一緒にね、うん、その機運をメディアとしても作っていきたいなって、ちょっと今改めて
本当に回してこした、うん、
ぜひお願いします、
はい、では今日はこの辺で、皆様お付き合いくださりありがとうございました。
山浦さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。